改めまして皆さんおはようございます。暦の上ではいよいよ10月になりました。ちなみにこれ何度も言ってるんですけれども、旧暦の故障で10月のことを神なし月と書いて神無月、これ一説によると、日本の神々は、この時期ですね、出雲大社に集結してしまうので、それ以外のところでは神様がいなくなっちゃうところから神無し月、で、出雲の国だけは出雲神様がいるので神有月、そんなふうに言ってますけれども、私たちクリスチャンはもういつも、神様を身近に感じていきたい、そのためにはこの祈りというのがですね、非常に大切になるのではないでしょうか。また10月といえばいわゆる衣替えの季節です。まだ今日ちょっとそれなりに暑さが残ってますけれども、今日ちょっと私強引にですね、上着を着まして衣替えの雰囲気を出してます。で、これもまた毎年言ってるんですが、暑苦しいからやめるってなったら脱ぎますけれども、私たちはこの外観、衣だけではなくて、その内面をこそですね、やはりこの変えられていく、そんなことが求められているのではないでしょうか。衣替えより衣替え、衣替えより心替え、心を変えられていく。ラインホルト・ニーバーというドイツ系アメリカ人の神学者が伝えてくださっている祈りがあるんですね。英語で The Serenity Prayer、 冷静さを求める祈り、ちょっと読んでみますね。神を変えるべきものを変える勇気を与えたまえ。神を変わらざるものを受け入れる冷静さを与えたまえ。そして神を何が変えるべきもので何が変わらざるものかを識別する洞察力を与えたまえ。ぜひ変えるべきものを変えていく、まさに、心変え、していきたいと思いますし、また変えてはいけないものを、いい意味で冷静にそれをこの堅持していく、そんなこともしていきたい。で、何が変えるべきもので何が変えてはいけないか、あるいは変わらざるものかを識別する知恵、洞察力をいただいていきたいと思います。これを私たちの祈りとしたいと思うんですね。ちなみに今日発行の週報にも書いたんですが、マシュー・ウェストというクリスチャンのアーティストがおりまして、 Do Something、 何かしようというタイトルの、いわゆるゴスペルソング、ゴスペルディボーショナルソングがあるんですね。で、内容を簡単に紹介しますと、こんな内容の歌なんです。 Do Something、 何かしよう。ある朝私は目を覚ました。気づくと世の中は大変なことになっていた。そしてその状態はますます悪くなる一方だった。そこで私は向き直り、顔を天に向けて神に祈った。神様、あなたは一体何をしてるんですか。神様、あなたはなぜ何もしないで傍観しているだけなんですか。しばらくするとどこからともなく声が聞こえた。だから私はあなたを作ったんだよ。だから私はあなたを作ったんだよ。案外私たちもこの歌の主人公のように、神様、あなたは一体何してるんですか、何もしないで傍観してるんですか、言ってしまいがちですけれども、神様は私たちに、だから私、神はあなたを作ったんだよ。新約聖書エペソビテの手紙の2章10節には、10節にはこうあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ちなみにここに、私たちキリスト者は神の作品であると述べられていますが、それは決して大量生産されるような画一的な製品のことではありません。まさに一つ一つ、いや一人一人を神様のハンドメイドで作った、いわば神の傑作なんですね。私たちがそんな神様の傑作であることの一つの意味は、まさに先ほどのマシュー・ウェストの Do Something に歌われてますように、この問題の絶えない世の中にあって、救いを、命を賜物としてすでにいただいている私たちが、その恵みに応答して 与えられている命をはじめとするさまざまな賜物を生かして、できる範囲で do something、 何かをするということなのではないでしょうか。私たちが神の作品、神の傑作として神の御心をしていく、何らかの良い行いをしていきますときに、この世の中も改善されていくのではないかと思います。神の作品、神の傑作として do something、 何かをする、今私たちに期待されている something とは一体何でしょうか。私は思いますに、その一つがクリスチャンの霊的とも言うべき祈りではないかと思います。祈り、たかが祈り、されど祈り。私たち信仰者、キリスト者は、まあ、それキリストさんであってもですね、ついたかが祈りでしょと思ってしまうことはないでしょうか。霊的には祈りには力があると思っていても、肉的にはちょっとそれは気休めに過ぎないんじゃないか、社交辞令的にお祈りしてますなんて言ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。しかしながら主イエスキリストは明言しています。信じて祈って、それが御心に叶えさえすれば山をも動かすことができる。ところでちょっと個人的なことになりますが、私にはジュリちゃんという姪がいます、ね、今も小学校の1年生ぐらいになったんですが、ちょっと前、ね、こんな感じの時があったんですね。小さい頃から、まあ、子供らしい子供で、先ほども言いましたように今はもう小学校1年生になったんですが、小さい時からその仕草が愛らしくて、その一挙手一投足がから目が離せませんでした。例えばですね、親族で食事する時などに、はい、ジュリちゃんお祈りするよと言うとですね、これ多分2歳ぐらいのジュリちゃんなんですが、はいって言ってですね、くーって言ってですね、目をすごいこう強くつぶって祈りの姿勢を取るんですよ。でよく見てるとこんな感じの時もあります。なんかですね、苦しみながら祈ってるんですね。難行苦行の祈りじゃなくて、いやーみたいな感じでですね。でもしかしたらこれは周りの大人たちがそういう顔をしてるからだと思うんですよ。ジュリちゃんは今のところ祈りは苦しいものだと、今のところってこの 2,3 歳の頃はね、そう認識していたかもしれません。先ほど読んでいただきましたヤコブの手紙の5章13節にはこうあります。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。確かに多くの場合、苦難と祈りは結びつきやすいものではないでしょうか。苦しい時の神頼みなんて言葉もあります。しかしながらちょっと立ち止まって考えてみてください。私たちクリスチャンが私たちのことを愛してやまない全知全能なる神様に祈ることができる、直訴することができるということは、まことに大きな喜びであり、また大いなる恵みではないでしょうか。私たちが祈るとき、神様が御心にかなって最善のうちにことを成してくださるんですね。ある人はこんなことを言っています。私たちがやるとき、私たちがやるだけだ。しかし私たちが祈るとき、神様がやってくださる。私たちがやろうとするときは、ね、私たちがやるだけなんです。だけど私たちが祈っていくときに、神様が御心にかなってことを成してくださる。どんなに頑張っても私たち人間のやることには限界があります。しかしながら私たちが本当に祈っていくときに、永遠無限の全知全能なる神様が御心にかなって動いてくださる。そういう意味で言えば、祈りは決して気休めではなく、そこには無限の可能性があると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。私たち祈りを気休めと思わないで、本当に真剣にですね、神様と向き合うとき、神様に働いていただくときとしたいと思います。ジュリちゃんは先ほども言いましたように、大人たちの祈る表情から祈りは苦しいものとだけ認識していたかもしれませんが、必ずしもそうではありません。先ほど歌いました賛美歌にも、静けき祈りの時は意と楽しい。ぜひこの秋の夜長、ね、まあ別に朝でもいいんですけれども、祈りの時を持ちたいと思います。今朝はそんな祈りについて、私たちがどのような姿勢で祈るべきか、ね、祈りとは一体どういうことなのかということを改めてご一緒に、今日の聖書の箇所に限らずにちょっと考えていきたいと思います。 今朝の説教題を祈りを生きるとさせていただきました。少しキーに聞こえるかもしれませんが、ここにはいくつかの意味を持たせたつもりです。まずその一つは、キリスト者、クリスチャンがその信仰生活を生きるためには、この祈りというものが欠かせないという意味です。祈りのない信仰生活はありえないし、祈らなければ神様を身近に感じることはできません。祈りは神に近づく最良の手段であるとも言われるんですね。祈りは神に近づく最良の手段である。祈りっていう感じをちょっと分解してみますと、この神様というこの神の字の、皆さんから見て左側ですね、示す辺と、それから近づくという字の信用を取った右側の部分、この金という字ですね、これをくっつけますと祈りという字になるんですね。神に近づく最良の手段、それは祈りだ。私たちは本当に身近に神様を感じることができるんですよ、祈りを通して。ですからぜひ私たちは祈りをですね、この絶やさないようにしたいと思います。昨日お茶の水教会の一員でした、小野田敏郎兄弟の納骨を三浦半島の方でちょっとやってきたんですけれども、その時にもねお話したんですが、個人がいなくて寂しいと思うかもしれませんけれども、私たちが祈りを持って神様を見上げるときに、そのすぐそばにその天に召された方もいるんですよ。ですからぜひ祈りましょうって話をさせていただきましたけれども、私たちは祈りを持って神様を身近に感じることができるし、すでに天に戻られた方々をも近くに感じることができるかもしれません。バプテスト派の著名な牧師にC.H. スポルジョンという方がいるんですが、この方が有名な名言を言ったと言われています。おそらく多くの方は聞いたことがあるでしょう。祈りはクリスチャンにとって霊的な呼吸のようなものである。クリスチャンにとって祈りは呼吸のように極めて自然な営みだというんですね。ちなみに呼吸を意識してやってる人いないですよね。ちょっと今呼吸してるから話しかけないでくださいっていう人はいないと思うんです。よっぽどのことがない限り、本当に今病院で大変な状況の場合はちょっと意識してね呼吸してる人もいると思いますけれども、少なくとも今日ここに来た方は意識して呼吸してる人はいないと思います。それぐらいに祈りっていうのは自然なクリスチャンの営みだということでもあると思いますと同時に、はい、じゃあ呼吸をやめてくださいって言ってね、そう簡単にやめられないと思いますけれども、呼吸をやめ続けたら私たちは生きていけません。クリスチャンにとって祈りが呼吸だってことは、それがなければクリスチャンは霊的に死んでしまいかねないってことだと思うんですね。神に近づく最良の手段としての祈り、キリスト者にとって祈りのごとくに自然であり、また必要不可欠な営みとしての祈り、そして私たちが危機にあるとき、私たちの最善を願い、私たちを愛してやまない、そんな無限の全知全能なる神様が動いてくださることがある祈り、そんな祈りを私たちは大切にしていきたい。じゃあ一体私たちはどのように祈っていったらいいんでしょうか。5つのポイントで少し簡潔に説明したいと思います。まず第一のポイントとしては、何事でも祈る、祈り続けるという姿勢が求められていると思います。何事でも祈るとことと祈り続けることとは少し違いますが、何事でも祈るということは、たとえ仮にどんな些細なことであっても祈っていいのだということだと思います。いや、こんなこと祈ったら神様に申し訳ないなんてことはする必要ないんですね。子供が親に気兼ねしないように、私たちは基本的に何を祈り求めてもいいんです。私の息子は小さい頃に、お父様このポテトチップ食べてよろしいでしょうかなんてことは言わないんですよ。あったらもう我が物のようにこうボリボリボリボリ食べ始めます、ね、ある意味気兼ねしなくていいんですね。私たちは神様に何でも祈り求めていいんだと思います。ピリピリテの手紙の4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を知っていただきなさい。が罪を犯していたらその罪は許されます。人を癒したり立たせたり、その罪を許すのは神様のすることです。私たちがその信仰によってまさに信じて祈るときに、神様が御心にかなって働いてくださる時を、失礼 ことを成してくださるということではないでしょうか。冒頭で祈りは山をも動かすということを言わせていただきました。すみません、山ちょっと地元の筑波さんにさせていただきましたけれども、この箇所は厳密にこう言われているんですね。マルコの福音書の11章23節24節イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。私たちは往々にして神様、この祈りを叶えてくださったならばあなたを信じますというような祈りをするんじゃないでしょうか、ね、祈りをに応えてくれたらあなた信じますよみたいなね。でこういうのをですね、ちょっと極端な言葉で言うと脅しの祈りって言うんですね。答えてくれなければあなたなんか信じないぞっていうね、裏を返せばそういうことになっちゃう。またこれは別名請求書の祈りとも言われています。それに対して領収書の祈りというのがあるんですよ。請求書の祈りに対して領収書の祈り、願わくば私方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるといったことを持ち出される方がいるかもしれません。ただお言葉はあくまでも無意味に同じ言葉を繰り返したり形骸化する祈りへの批判の中で言われていることです。むしろイエス様が病気を癒される際に明らかにその祈り願いが分かるはずの盲人に、あなたは何をしてほしいのかと問うていることを参考にしてほしいんですね。ぜひ私たちは正しくそして具体的に祈っていきたい。ある人が財布をなくしました。電灯の下でこう探してるんですね。暗闇の電灯の下で探してました。ある人がそこ通りかかって、どうしたんですか。いや財布なくしちゃったんです。そうですか、大変ですね。じゃあ私もちょっと時間ありますんで一緒に探しますってね、一緒にその電灯の下で財布を探したんですけども一個に見つからないんです。であれおかしいなと思ったその通行人がそのなくした人に聞いたんですね。本当にここでなくしたんですか。いやなくしたのは向こうの草むらなんですが、向こう暗いんで明るいところで探してるんです。これむちゃくちゃですよね。私たちは案外こういう祈りをしてしまう可能性がある。的外れな探し方ですね。私たちは祈る際的を射た祈りをしたい。すなわち願わくば正しい動機で具体的に祈っていきたい。そして最後第5のポイントは共に祈る、互いに祈り合うということです。もちろん一人になって神様と一対一で祈る、いわゆる密室の祈りも尊い時です。と同時に私たちは主にあってキリストの体なる教会が与えられています。そんな教会の兄弟姉妹と共に祈るということは豊かな恵みなんじゃないでしょうか。なぜならば一人には限界があるからです。時には祈れない時もあると思います。霊的にダウンしちゃうこともあります。そんな時祈りの友がいるということは大きな励ましであり慰めじゃないでしょうか。素晴らしいキリスト者であるパウロはたびたびその手紙の中で言ってます。私のために祈ってほしい。いやパウロ先生ほどの人が人に祈りを要請することないでしょうって思いがちですが、パウロは何度も言ってるんですよ。私のために祈ってほしい。それは祈られるということが力になり、また共に祈る、祈り合うということがいかに大切であることを私たちに説明してるんじゃないでしょうか。使徒の働き12章にはヤコブが殺された後ペテロにもその手が伸び逮捕されてしまって4人1組の兵士4人が監視するという厳重な警備の中に置かれたことが書かれています。その後奇跡的にペテロが牢を出ることができるんですが、その箇所をよく見てみますとこんなふうに書かれています。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために熱心に神に祈り続けていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。私たちはこの一文を見逃してはいけないんですね。最初に一度触れましたスポルジョン、彼は すごく有名な牧師さんなんで、いろんな人がこうその彼の牧師している教会を訪れるそうですね。その時に彼自らがここが食堂です、ここが礼拝堂ですってね、こう紹介するそうなんですが、必ず決まって紹介する部屋があるんですよ。ここが私たちの教会のボイラー室ですと言って祈祷室を紹介するって言うんですね。そこでは実際にこう開けると必ず誰かがお祈りしている。ここが私たちの教会のボイラー室です。お茶の水教会には昔地下にボイラー室があったの皆さんご存知ですか？あれでね、教会のこう暖房を賄ってたんですよ。で、今直接的なボイラー室はないんですが、ぜひ私たちが教会の中で 2,3 人でもいいです、共に祈り合うときに、それが私たちお茶の水キリストの教会の霊的なボイラー室になることを忘れないようにしたいと思うんですね。さて、今朝の説教題を祈りを生きるにした最後もう一つの理由、それは私たちが祈りを生きたものにする必要があるということです。ただ念じているだけではなくて、私たちの祈りを形にし行動にしていく、恵みに応答して働く私たちが神の傑作になるために、その私たちがその祈りを行動に移していくことが求められるということです。まあ、何度もお話ししているからもう皆さん、ああまたあの話かと思う人もいると思うんですが、今日初めての人に言います。実はこの絵、世界で最も売られている絵なんですよ。これ初めて言いますよ。これ世界で最も売れている絵なんです。どうしてかというと、いろんな時にこう差し絵で使われるからです。で、私は今日そのネクタイをしてきました。これはこのアルブレヒト・デューラーの祈りの手の絵なんですよ。で、多くの人もたくさん聞いているのでちょっと短めに話しますと、この絵を描いたアルブレヒト・デューラーは小さい頃もう十数人兄弟の下から2番目で、とても貧しい環境で育ちました。町の美術アカデミーに行くにはお金が全くありえない、そんな状況を知った友人ハンス、実は彼も絵心があって、美術アカデミーで学びたい、でも彼の家も実は貧しくてとても行くことはできない、そんな時にこのハンスが提案したんですよ、アルブレヒトに。おい、アルブレヒト、いい考えがある、俺たち2人のうちの1人がまず炭鉱に行って一生懸命働く、そこで得たお金を仕送りして1人を美術アカデミーに送る、美術アカデミーに行ってそれなりの画家になった方が今度は最初に炭鉱に行った方の仕送りをして、そのもう1人を画家にする、そうすれば2人とも画家になれるんじゃないかと提案して、言い出しっぺのハンスが、アルブレヒト・デューラーの親友ハンスが、じゃあ僕が先に炭鉱に行くよって言ってですね、この町の炭鉱で来る日も来る日もツルハシを持って、この鉱石、この石炭を掘ってたんですね。そして滞ることなく彼の学費としてですね、このアルブレヒト・デューラーの学費として彼はそれを送り続けました。そんな小さいお金ではなかったんです。ほぼほぼその稼いだお金の7割から8割を送ってた。それによってデューラーは町の美術アカデミーに行って、まあもともと絵心があってですね、頭角を現してそれなりの画家になるんですね。やがて一発の画家になったデューラーがこの故郷に錦を飾るべく帰ってきます。駅にはたくさんの、まあ、デューラーファンが訪れたんですね。でも彼はそういう人たちには目もくれずに、まずあの親友ハンスのもとに駆け寄るんです。そして親友ハンスの手を握って、次はお前の番だ、待たせたな、ハンスってこう言うわけです。ところがその時にですね、彼は絶句するんですよ。なぜかっていうと、その親友ハンスの手がもうボロボロなんですよ。来る日も来る日もツルハシを持ってこの働いていたために、指は曲がり、手はもうゴツゴツして、とても繊細なタッチを描くような筆を持つような状況ではありませんでした。明らかに画家生命が絶たれてたんです。それを見て青ざめたデューラーに対して、アルブレヒトに対してハンスはこう言ったんですね。アルブレヒト、心配する必要はない、この手が大画家デューラーを生み出したかと思えばもうそれで十分だ、俺の分まで絵を描いてくれ。それを受けてアルブレヒト・デューラーはその友人ハンスの手を祈りの手として描いたのがこのデッサンなんですよ。つい最近まで上野の国立美術館でその展示がされていたというのを聞いてちょっと行きたかったんですが行けませんでした。まあ、本物を見る以上に私たちもその祈る手をですね、ハンスのように働く手にしたいと思うんですね。この祈りの手がまさにハンスの働いた手だというところに意味があると思うんです。もちろん まずは祈ることが大切だと思います。と同時に、私たちはできる範囲でその祈りを形にしたいんですね。例えば誰かのために祈っていたら、はがきか何かでですね、相手の状況を考えてやった方がいいと思いますが、あなたのためにお祈りしてますよってね、一言はがきを送るとか、ね、それでもいいと思います。あるいは近くだったらちょっと訪問してみるとかですね、いろんな働きかけ、そのできる範囲、無理なことはしなくていいと思うんですが、できる小さなベストをですね、私たちはその祈りを形にすることにおいてしていきたいと思います。宗教科学者マルチン・ルーターは残念ながらヤコブの手紙を過小評価しました。彼はこの信仰義人ということを言うためには、この行いが強調されているヤコブ書はちょっと邪魔だったんですね。だから藁の手紙といって過小評価したんですよ。コリントやガラテやローマ人の手紙を金の手紙と呼びました。でもそれはちょっと行き過ぎですね。むしろヤコブ書のテーマは行いの伴う信仰、決して行いだけだって言ってるわけじゃないんですよ。信仰には行いが伴うはずだ、これ大切なテーマだと思います。ヤコブは言います。2章14節、私の兄弟たち、誰が自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。この信仰を祈りに置き換えてみてください。また17節ではこう言っています。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。私たちそれぞれにできる範囲でその祈りを形に、行動にしていきたい。神の作品、いや神の傑作として、それが今私たちクリスチャンにできる何か、 Do something の something なんではないでしょうか。いよいよ霊的な収穫の秋、実りの秋を迎えようとしています。でもそのためにはですね、私たちがまずこの秋を実りの秋とすべくためには、霊的な実りの秋とするためには、祈りの秋にする必要があるということをですね、覚えて祈りつつできることを一緒にしていきたいと思います。